皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は慶祝513、もし時間を戻せるならあなたは何を変えますか、という体験談です。それではお聞きください。慶祝513、もし時間を戻せるならあなたは何を変えますか。私は55歳の男性で、ヨーロッパ系の白人です。私の父は技師で、母は薬剤師です。私たちの家庭は典型的な中産階層の家庭です。しかし私の生活は典型的なものではありませんでした。ある偉大なこと、小さい頃から自分は正真正銘の探検家だと思っていました。私の第一の発見は科学でした。小さい時、私は学校で科学雑誌を購読し、科学実験を行って電子装置を組み立てました。問題を解決するために、一人で数時間をかけて勉強したり、計画を立てたりして、完全に自分のやることに夢中でした。私は科学が大好きで、将来父のような科学者になると家族の皆が信じていましたが、私は科学者にはなりませんでした。それは科学の中で自分の欲するものが何も見つからなかったからです。その後私は創作を通して自分の考えを表現しようと思いました。私は親しい友人たちに特別な手紙や詩を書きました。青少年時代の私は自分の詩を歌にもできると思いついたので、そこで音楽団体、バンドを立ち上げました。私はロックンロールバンドのリーダーで、ボーカル兼ベース担当でした。二十歳を過ぎた頃の私は頭が良く、容易には妥協しない男前な若者に成長し、独特な世界観を抱えていました。それらすべてを私の音楽の中に反映し、それを聞いた人々は皆ファンになりました。私はロックスターになる潜在能力がありましたが、しかし私はそれにはなりませんでした。軍隊での義務、兵役に服したとき、私は他の人と一緒になる時間が少ないため変わった人と見られていました。軍人は毎週一回だけ午後の休みに兵舎を外出することが許されていました。他の人は皆この時間を利用して酒を飲んだり女の子と一緒に遊んだりします。皆が遊んでいる間、私はいつも公共の図書館に行っていました。毎週私は山ほどの本を寮に持って帰って、当番に当たらない限りひたすら本に夢中でした。しばらくして私は自分の本を書き始めました。兵役が終わる前に小説の第一部を完成させ、その時私は19歳でした。家に帰った後、私は引き続き小説を書きながら音楽の方もいじっていました。他の人が面白がっていることを私はとてもつまらないと感じ、友達のみんなが生活を楽しんでいるとき、私は自分の夢を実現するためにひたすら努力していました。当時はとても重要なことをしなければならないと感じていました。それは偉大なこと、世界を驚かせることでした。そのことに集中しなければ偉大な成功につながらないと知っていました。そのため私は音楽活動を中止し、ロックンロールバンドを解散して小説の創作に集中しました。私は名作家になる条件を備えていたのかもしれませんが、しかし私は一度も有名になりませんでした。24歳の時、私は愛に溺れました。恋愛の経験があまりない自分にも、彼女は私の人生の半分だとすぐわかりました。私たちは結婚して二人の子供が生まれました。その後私は自分の夢を諦めなければならなくなりました。私は妻のために無視にすべてを放棄しました。小説の創作や作曲、スターの夢まですべて放棄しました。私は一人の普通の人間になり、普通の仕事をし、そして愛と恨み、恐怖心と興奮の狭間で生き、目先の生活の中で生きてきましたが、永久にこのままでいいとは思いませんでした。人間は現実の生活のために生きるとき、時間があまりにも早く過ぎてゆくと感じます。子供たちは大きく成長し、私たちは年を取り、 私は若い時の僧侶のような人から俗世間の凡人になりました。世界のあらゆることに左右されています。そうではありませんか？不公平や不義、不本意なことに自分の心は大変痛めつけられ、それでも自分はいかなることをも変える力がなく、来る日も来る日も引き続き辛抱し、忍耐しなければなりませんでした。私はひどく不平不満を言い、憤怒する人間になり、いつもいつもある人あることの間違った部分と良くない一面だけを見ていました。そのような生活は楽なものではありませんでした。ある日私は突然考えました。自分はなぜ夢を諦めたのだろうか。一体どこでそれらをなくしたのだろうか。自分は本当に特別な人なのか。それともこのすべてはただ自分の想像によるものなのか。思案した挙句、私は自分の夢に向かってもう一度試してみようと決めました。40歳の時、私は第2部の小説を完成させました。それをある大手出版会社に持ち込み、出版にこぎつけ、ついに私が憧れてきたアイデンティティ、自己を確立する要素をもたらしました。これは自分が世界を変える最後のチャンスだと思い、引き続き全身全霊で創作活動に没頭しました。43歳の時、私の第3部の小説が出版され、それから私は脚本を書き始めました。一つ目、二つ目と書くにつれ、私は非常に忙しくなりました。しかし、自分の目をキーボードから離して眺めると、世界は思い通りに良くなっていないことに気づきました。人々は小さな利益のために戦争を引き起こし、兄弟は敵になり、警官は最大の犯人だとみなされ、堕落者は聖人のように崇拝され、至るところが憎しみや虚言、詐欺に満ち溢れています。目的は何でしょうか？私は一体何のためにここにいるのですか？私は今55歳です。私の人生は順風満帆になりました。私の人生の目的と意義が完全に変わりました。どのように変わったのでしょうか？これから私にゆっくりと話させてください。修練とは何でしょうか？中国の古代では人々は精神修養することを修練と呼んでいました。それでは精神修養とは何ですか？西洋文化の中では神性を高めることであると言われています。すなわち一般の宗教の中で、ある人が宗教の原則に従って過ちを改め、同じ過ちを再び犯さないよう神仏にその加護、恵みを求めて祈祷し、そして神にもっと良い場所へ自分を迎えてくださるように祈ります。多くの宗教はイエスの時代の前後あたりに西側諸国に入りました。同時に宗教に属さないものも多くありますが、しかし全て宗教とは言えず、心身の修養が行われていません。東方の国では様々な修練方法があります。例えばインドの各種のヨガ、あるいは中国の気功、武術などがあります。人々はよく武術が敵との戦いや自分を守るためのものであると思いがちですが、それがもし本当であるならば、どうしてお寺の中で練習するのでしょうか？山頂のお寺の中で誰を守る必要がありますか？実際はそれは修練方法の一つだからです。昔の修練者は俗世間を遠く離れて独自に修練していました。これである問題が生じました。大部分の修練方法は歴史上の代々に口から口で伝授する中、最も重要で肝心な一部分を失いました。それは最も肝心な内包の部分でした。太極拳はその典型的な一つの例だと言えます。周知のように明の時代の張三方は太極拳の動作を伝え出しましたが、しかし太極の真実な内包について一字も残していませんでした。ですから今日の太極拳を練習している多くの人たちは本当の修練だと言えるでしょうか？私はそうは思いません。現代人はそれを一つの健康法として練習していますが、肝心な内包部分である心身を修養する目標には達していません。 彼らは甚だ式に至っては太極拳が何のためのものかさえ知りません。少なくとも過去の13年間の修練の中で、私がこれまで学んできたこの修練法ファールンゴンは、あらゆる修練方法の中で唯一無二、原始の姿に立ち戻り、正常な動作の形式と内包を兼ね備えているものといえます。中国ではそれはとても有名ですが、国外ではまだそこまでは知られていません。それでは一体私はどうやってこの特殊な修練方法を知るようになり、どういうふうにそれと偶然に出会ったのでしょうか。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きはどうぞ。最大の発見。私がヨーロッパの観光都市で商売をしていたある日のことでした。それは寒い冬の季節で、その日はちょうど重要な政治会議が行われていたため、町は厳重な警備体制が敷かれ封鎖されていました。ヘリコプターが上空で旋回し、観光客は狭い大通りに沿って通行していました。これらの騒動の中で、ある特殊な様子が私の注意を引きました。それはある30数歳の男性が観光スポットの付近に座っており、まるで周りの騒々しさから遠く離れているように両足を組んで座禅し、目を軽く閉じている姿を目にしました。彼の顔の表情は周囲の騒々しさとは裏腹に落ち着いていて穏やかです。マイナス20度の気温の下で、町の騒々しさを全く気に介さないように、まるで卵の殻の中に座っているかのような様子でした。私の目は彼にしっかりと釘付けになりました。男性が私に近づいてきて、中国で数千万人規模の人々が迫害を受けていることを聞きました。その理由は、その人たちが同じように座禅の方法をとっていたからだというのです。この人たちが学んでいるのはファールンゴンで、またファールンダーファーとも言います。あなたは聞いたことがありますか？それは大昔から伝わってきたもので、歴史上においてずっと一子相伝の形で、代々一人一人に伝えられてきましたが、前世紀90年代の初め頃に世に公開され、しかも中国で迅速に広められていきました。1999年7月20日以降、中国共産党は自分たちをはるかに超えたその人気ぶりを恐れ、弾圧を始めました。それ以来、中国で大勢の人が迫害により死亡し、多くのファールンゴンの人たちがひどい迫害を未だに受けています。これらのことを知った海外のファールンゴン学習者は、平和的な方法でこの迫害を広く世に知らせ、同時に広報のやり方も含めて世の人々に伝えています。私は初めてこれらの情報を耳にしました。無神論者として、私はいかなる精神面のことに対しても興味がありませんでした。しかし、俗世間の人として、 確かに人権問題に関しては関心を持っていました。私は彼らの提供した情報に対して感謝し、喜んで宣伝のビラを受け取りました。しかし、それから2年間、私はその宣伝のビラを読みませんでした。人々はよく普段の生活の中で忙しいと言いますが、私の時間は家族の緊急事態に費やしました。私の妻は重病にかかったのではないかと疑い、健康診断を受けました。その結果は驚くもので、肺がんの末期と告知されました。妻の父は同じ病気で亡くなっています。西洋医学では治癒することができないと私たちは知っています。その時、私は修練のことを思い出し、中国では多くの重病患者が修練を通して回復したという話を耳にしていたからです。しかし、その修練方法の名前が何というものだったのか定かではありません。幸いなことに、私は引き出しの中に置いてあったファールンダーファーの宣伝のビラを見つけました。私は妻と一緒に動作を習い、修練を始めました。同時に私はファールンダーファーの書籍を読み始め、大変驚きました。それはわざと神秘化して本当の意味を文字の背後に隠して言わず、作者がとても知識のあるようなイメージを作って書かれたものではなく、ストレートに、わかりやすく、現代の言語で率直に書かれていて、しかも科学的な根拠までも書かれています。私は興奮して推理小説を読んでいるようで、一体犯人が誰かという心境で一気に最後まで読みました。私は一晩でその本を読み終わりました。私の世界に対する見方が直ちに広くなりました。その時の感銘した記憶は今なお生々しく覚えています。世界が決してこの地球のように小さい人海のものではなく、その周りの空間は冷たく暗い、友好的ではない空間ではありませんでした。そこは恒久生命の家です。彼らの本性は真、善、忍です。広範広大な宇宙天体は無数の惑星、恒星、銀河系とさらに真空の空間場をも含んでおり、それらの関連している現象などがブラックホールと白色矮星のようにすべて完璧に調和が取れている状態にあります。私はどのように自分を調整して宇宙と同じ調和が取れる状態になれるのでしょうか。この偉大なファールンダーファーの修練方法を通じてこのような状態になることができるのです。私たちが修練を始めて1ヶ月後、妻の病院での診察結果が誤りであったことが判明し、とても健康になり修練をやめましたが、私は現在までずっと続けて修練しています。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。もう逃避する必要がない。修練を始めた後、今私は世界の最も富める人です。修練を通じて得たものは、 比類ない健康、青少年時期にもなかった満ち溢れる力、いかなる危機のもとでもリラックスした気持ちで問題を解決することができる思考力、そして科学者でさえ解明できない宇宙の現象についての理解、さらに古から今日までの哲学者たちが切に望んで解決したい問題の答えを隅々まで非常に詳しく知っていることです。あなたの知っている人の中で以上のことを明言した人がいますか？その人が妄言でない限り言えないと思います。しかしファールンダーファーの学習者は非常に理性的で落ち着いています。かつて無双家だった私でさえこれらを知るともうただの無双家ではなくなりました。私の生活はとてもシンプルです。毎朝90分から120分ほど連行を行い、これによって頭と体を浄化することができ、夜の睡眠よりさらにリラックスすることができます。これは眠っている時に脳細胞は相も変わらず活発に動いており、座禅をする時にはその雑念はきれいに消えてなくなっているからです。私は数時間をかけて学法します。これによって修練の角度から自分が日常生活の中で出会ったことに対処できるようになり役立ちます。他の時間に私は普通の人と同じように仕事をし、家族と一緒に過ごしたりします。私の生活がシンプルになった根本的な原因は欲望がなくなったからです。例えば以前の生活の中で夏が到来する季節になると、私は突然都会から逃げ出したい欲望に駆られ、そして海や山へレジャーに行く各種の旅行計画を立てたりして自由自在を追求していたのです。しかし大半の計画は時間、お金、あるいは他の原因で実現することが叶いません。その結果私を一層苛立たせ、失望して気落ちしてしまうことがしばしばありました。今、私はいかなることからも逃げる必要がなく、どこにいても良い精神状態を保つことができます。いかなる状況下でも私は自由自在を感じています。本当の自由はお金では買えず、いかなる方法でも得られないもので、修練を通して初めて得られます。自由自在は執着心がなくなった現れであり、これはすべての正真正銘の修練方法の身体です。イエス、ブッダ、孔子の弟子たちだけでなく、東方の武術家、西洋の錬金術師、僧侶、騎士にしても、彼らすべてが同じ目標を持っています。それは欲望、恐怖心、主観的な意見、野心から抜け出すことです。つまり執着から抜け出すことであり、自我から抜け出すことだと理解しても良いと思います。あらゆる自我は人間の最大の心の負担になるのです。すぐ行動する。来る日も来る日も街でそのファールンゴン学習者が座禅をしていたあの瞬間の場面を思い出すと、私にとってどれほど貴重であるかをなおさら感じます。私はあれ以来二度とそのダーファー学習者と会ったことはなく、彼の名前も知りませんが、しかし知り合いで同志であると感じています。今の私は時間さえあれば同じこと、外で座禅をするからです。なぜかと言いますと、このような貴重なものを持っているとき、それが負担を軽減することができたとき、他の人とこの良い情報を分かち合わないわけにはいかないからです。師父の著作「天保輪」に書いてある老子はこう言っています。上士道を聞けば努めてこれを行う。中士道を聞けばあるがごとくなきがごとし。下士道を聞けば大いにこれを笑う。笑わざればもって道となすに足らずです。本当にそうです。今私は過去の自分についてよりよく理解することができ、これは科学、文学、音楽に対する探求をも含んでいます。私は科学者や音楽家、あるいは有名な作家になりはしませんでしたが、これらはすべて私の歩んできた道の踏み台でもあり、それらがなければ今日の私にはなれなかったはずです。もし時間を戻すことができれば、もし私に過去を変える能力があるならば、 私はそれらをそのまま維持させます。ただ一つだけ変えたいと思うことがあります。それはファールンダーファーの宣伝のビラを私の引き出しの中に2年間も放置していた、そのことを変えたいと思います。今私は時間がどれほど貴重なものかを知っており、失ってしまった2年間に対して本当に残念に思います。もし時間を戻せるならば、私は少しも躊躇せず、あの時あの場で座禅をしていた人の列にただただ加わりたいと思います。現在すべての人の心の中にも探検家の自分がいると思います。修練について探求するとき、あなたは自分の書斎を離れる必要はありません。それは世界を探求するのと比べて冒険的ではないとは決して言えません。時には修練の方がさらに苦難に満ちていると思います。この修練の道で真に探求する人は、最終的に当初の自分が願っていたことよりもさらにさらに偉大なものを見つけることができるかもしれません。以上は現段階での自分が得たファールンダーファーについての理解と認識です。適当でないところがあれば慈悲なるご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。